いやでも、うん、本当自分を見つめ直す時間じゃないですけど、うん、ゆっくりまとまった時間を取れてなかったんですよ、はいはいはい、だからそのステイホーム中になんか始めたこととしてはなんか最初の1ヶ月はちょっと筋トレしたりとかあの社会復帰できるように
みどりちゃんいつぐらいからさ
やってたんですけど
ステイホームだったの？
あもう完全に4月の頭ぐらいですか、
ね、でも、まあ、みんなそうだよね、
でも3月中も結構自粛の動きがあったんで減らしてました。
週何ぐらいステイホームな感じ？
週でも3とか。あ
結構だね。でもね、
でもだから別
のぼちぼちな感じだったんだ。もう、
まあ、ではするんですけど基本的にはかなり時間を減らしたりとか、
はいはい、
あとは家の手伝いで買い物行ったりとかはしてましたけど、そういう必要なものでは出てたけど基本的には出ないようにしてました。
な
るほどね、うんうん、でまあそういうまとまった時間ができたんで、あの YouTube とか、うん、あとはなんかブログ見たりとか、まあ、本読んでみようとかって言っていろんなそういうゆっくり見ようって思ってても見れなかったんでそれを見てるうちにゲーム、
うん、
とかにハマっちゃって、うん、ゲームちょっとやってました。
へえ、そうなんだ。
その時人気だった、はい、その人気コンテンツ
で、ね、
モリモリやってました。
あつ森やった
ね。あつ森やって、
いや私さなんかさあれさ全然知らないのと、あれ何でできるの？スイッチでできるの？
そうですそうです。
持ってないからさ、
うんうん、
へえみたいな感じなのと、あれは何？森で楽しむ。
いやでもね、絶対めいこさんハマると思う。
私は、
時間もあればかなりハマる。
その、なんだっけ、みどりちゃんにもさっきお伝えしたんだけど、白熊カフェっていう、あれ確か漫画が原作なんだよね。のちょっとシュールな、コミックがあって、それのアニメをずっとアマゾンプライムで見てて、今もハマってて。
え、あれ、なんかカフェで動物が実際働いてるんですよね。
そうそう、動物と人間が同じように生活しているっていう世界観の中で、うん、白熊さんっていう人がマスターをやっているカフェがあって、
かわいい。
まあ多分視点がパンダなのね。
あ、そうなんですか？
多分ね、おそらく。
主役はパンダ？
主役は白熊さんなんだけど、うんうん、視点がパンダで、うん、そのパンダくん、その白熊のカフェの隣に住んでいる、うん、そのパンダくんがその白熊カフェを見つけたところから物語が始まるの。でパンダくんはその白熊カフェに行くことによっていろんな人と出会って、うん、その動物園でお仕事を覚えたりとか、うん、まあいろいろしていくの。
動物園に？
そう、動物園で週に1回だけバイトしてたりとか。へえ、なんかそういうのとかがなんか癒されるなと思って、うん、なんか動物らしいんだけどなんかどっかなんか人間につながる部分もあって、うん、なんかあゴロゴロしてたいとかっていうの、
かわいい、
すごい可愛くて癒されて、なんか毎日朝起きる時と寝る前には必ずそれを見るみたいな、うん、なんか他にも確かに映画見ようとか、うん、あ本読もうとかって言って、うん、仕事の目線になって見るものとか、うん、あるわけよ、うん、でももうただただ癒されたくて見てるみたいな。
わかりますねそれは。
そうそう、
でもなんかその動物の森が流行ったのも結局今世の中がすごい大変な状況の中のちょっとした現実逃避とか、
うんうん、
まあ、仕事と切り離して楽しいこととか、うん、希望っていうのがすごい流行ったみたいなんですけど、その島生活とか、うん、ゆったりした生活とか、うん、そういうのやっぱ、
いやだって私さセブンに行ってた時だってそんな感じだったし、だからその本当は5月に海外に行くはずだったの、
うん、
私の予定では。だから私は5月にあの休みを取るために、うん、ちょうどなんていうの調整をしてたから、今回はそんなに打撃を受けなかった、
うんうんうん、
ちょうどさそれぐらいじゃん。5月のゴールデンウィークが終わったらもうドンと海外に行って、で6月ぐらいからまた仕事しようと思った。そうだから逆に言うと夢は全部なくなったみたいな。夢も希望もありませんみたいな。
そっか、
本当アイドリームはドリームって感じじゃん。ちょっと違うけど。
ちょっと違う夢を。破れ方がちょっと、
破れ方がね、
気持ちは一緒なん
で。気持ち、そうだよ、あのパンティーノとそう方向性は一緒よ、私的には。でも多分旗から見たら、いや、ちょっと違う、
絶望のシーン、
分かり
やすい。
でも本当
そうなりますよね。でもそれ希望に生きてたら、
そう私ただ私以上に夢を持ってた人たちが後から聞いたらいて、 例えば4月から海外に会社を引っ越そうとしてたとか聞くと、あ、私の夢ってちっぽけだなって思うけど、なんかなんていうの、私利私欲じゃん、あの、ちょ、なんていうの、ちょっと違う私利私欲じゃん。
いやでもね、それも一つの、だって、まあね、やっぱまとまって休み取るっていうことにも計画が必要じゃないですか。
そうで、しかも結構まとまって行こうと思ってた、3週間ぐらい、だから、みたいな、
ショック
ショックだった、本当に
ショックですね、
はぁみたいな。
でも知り合いとかでも留学考えてたとか、ワーキングホリデーとか、ちょっとまあ状況変わっちゃってるみたいで大変ですよね。そ
うそう、私も最近知り合った人っていうか聞いた話は、なんか大学を向こうに行こうとしてたのに、それが1月からになっちゃったみたいな。
あ、そうなんです、うん、でも帰ってこいみたいな感じになっちゃったりしますもんね、
うん、そうそう、あと、あとなんか時期をずらしていくことか、あともうそれ自体なしになることか、なんかいろいろね、なんか学校に入学する留学だったらまだあれだけど、短期留学1年とかだったらさ、もうなんか諦めちゃう人もいるだろうね。
うーん、
すごいなと思う。
まあ、やっぱそのまとまって休みが2ヶ月あるって最初は思わなかったんで、だから
だいたいね、
うん、普通は思いますよね。だから1ヶ月もないかなと思ったんですけど、
でも逆の人もいるじゃん。なんかその、あのテレワークしたり、そのなんていうの、人数を減らしたりする一方を減らしちゃいけないというか、
そうです
ね、増やさなきゃいけない業種も出て来るじゃん。
かなりありますよね。
そうそうそう、お姉ちゃんとかもなんかすごい結局仕事が全然変わらなくて、お姉ちゃんの会社のビルの中で、お姉ちゃんの部署だけずっと働かなきゃいけない仕事なんだって、職種的に。でなんか聞いたら、でもなんか私の知り合いがお姉ちゃんの会社で働いてたのね、偶然、したらなんか休みって聞いてたから、お姉ちゃんも休みなのかと思ってたら、いや、お姉ちゃんの部署だけあるんだよって言って、みたいな、怖っと思って。
そうなんです
ね。そう、だからすごい嫌だって言ってた。でしかもアルバイトとかじゃなくて社員の人だけになるから、またこうシフトが変わったりとか、
大変
と思ったり。
いやでもね、本当にこう国が回っていくのはそうやってね、どこかで働いてくださってる方が、いらっしゃるから、だから、
そうなんだよね。
まあね、本当に、でももう本当に想像できないよ、できないものだったんで、
私ね、これからまだまだどうなっていくかわからないからね、みんなでちょっとずつ気をつけながらやっていかなきゃいけないのかなと思うけど、
ね、そうですね、本当にだからもう、そう、ちょっとね、ズームの飲み会とかもしたりしてたんですけど、なんかいやー、ほんと状況がね、いろいろ変わってったんで、ヒヤヒヤしてましたね。
そうだよね。
あとなんか、
やっぱり情報交換もしたいから、多分みんなオンライン飲み会とかやったりとかするのかなと思って。私はなんかオンライン飲み会とかは一切やらなかったし、お誘いも受けなかったから、あれだけど、でもちょっとズーム会議はちょっとだけテンション上がった。
しました。
そう、最初。
でもなんか新しいツールとかコンテンツが増えてったっていうのはすごく価値のあるものだったなってありました。
あとはなんか私の知り合いが言ったのが、その人もインドア派だから余計言ったの、あ、家でもこれだけ仕事ができるんだったらもう会社なんていらないとか言って言ってて、ウケると思います。
いろいろ考えさせられ
た。ポジティブなんだかネガティブなんだかわからない発想の人なの、その人は。だからなんか楽したいだけなんじゃないのかなとか思いながら、
ね、
でもなんかまだ1年生の人たちとか、その社会人1年目の人とかこの間あったけど、やっぱりなんかそのずれちゃったことによって、そのなんかいろいろ大変だっていう話です。
ああ、やっぱそうです
ね。研修とか全部変わっちゃって。
これからちょっと状況がどんどんね、
どうなってい
くか分かんないけど。変わっていくと思いますけど。ね、いやでもやっぱりメイコさんと話せてよかった。
私もよかった。
なんで元気ないですか？
よかったよかった。ということでね、エンディングに移りたいと思います。
はい、エンディングです。
はい、
告知、
告
知は特にございませんってぐらい、あの、再スタートなので、古田みどりです、Twitter、Facebook ページ、ブログ、Twitter 等々 SNS、ピントルームありますので、ぜひご覧ください。
はい、私も神の田んぼに明るい子で検索していただければ、ブログ、Twitter、Facebook 出てきます。 Twitter はね、毎日更新してるので見ていただければなと思っておりますので、お願いします。
はい、
そうなんだよね、なかなか告知する内容っていうのがね、今すぐないですけど、そうね、あとなんか状況がどうなってるかわからないので、
そうなんですよね、
今あるものもあるけれども、ちょっと収録配信になっているので、やっぱり最新のものを見ていただければと思います。
そうですね、はい、
はい、
でまあ徐々にまた仕事がどうなっていくかもわからないですけれども、うん、またいろいろコンテンツも増えるかもしれないのでお楽しみに。そうそうそう、
ちょっとね、なんかやりたいことはやっぱりあるんだけど、うん、でもなんか今のできることを無理せずやっていくっていうことをテーマにしながらね。
そうですね、
うん、
でもなんかそうステイホーム中になんかショールームまたやれたりとか、うん、やっぱり生の声がねコメントとかもらえたりしたら嬉しかったので、またそういうの
も
ね、
しかもさ受けるっていうかさ、ショールームのやつさ、なんか目標超えたじゃん。そういえば、なんだけど何にもしてないし、
ね、
企画もしてないし、今みなみちゃん忘れてたでしょ、なんだったらでしょ、私は忘れてないから、
そういうの一緒の時にやってみよう、超えましたよとか言ってそうだねみたいな
そうそうそう
特に流れて
特に流れないっていう感じなんですけど、ちょっとマイペースにねやっていきます、うん、
やっていきたいな。
あの説はね、星の
ね、しなぎありがとうございます、いつも本当に
カメンカメン
カメン、
システムについていけないから、温度感が、あーとかじゃなくて、あ、なんか星が、あ、来てるみたいな。
ありがとうございますねーみたいな感じ
で、ね。そうそう。なんですよね。本当にね、マイペースで本当にすみません。
うん。でも、本当に、いろいろこの、なんか、ステイホーム中に、いろんなことも私もなんか勉強して覚えたりとかしたこともあるんで、うんうんうん、なんか、二人ぼっちに生かしたいと思います。
じゃあ、発表してください。お願いします。
はい、だと思います。
はい、じゃあ、それでは、そうですね、今回もお付き合いありがとうございました。
はい、パーソナリティの古田みどりと
神田芽衣子でした。
ありがとうございます。バイバイ。
劇団ふたりぼっちは毎月第2、第4日曜日に配信中。
この番組は劇団ふたりぼっちがお届けしました。